ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、はい、8月に入りまして、もう本当暑いったらないですよね。毎年8月が暑いのは分かっていても、もうこの頃の暑さって本当尋常じゃないですよね。
いや、そうですね。加古さんの言う通り、毎年8月が統計でも一番暑い月になりますからね、うん、もちろん7月も暑いんですが、梅雨がねかかりますから、平均値はちょっと下がりますね。
やっぱり8月が一番暑いってことですね。まあ、しかしこう暑いと冷たいものが欲しくなりますよね。
分かってますって。加古さんが冷たいものって言ったらシュポン、トクトクトクトクトク、シュワー、ゴクン、んごくん、プハですね。
ちょっと社長待ってください。ビールって言いたいのは分かりますけど、まあでもそれってまるで私昭和のおじさんみたいじゃないですか。っていうか私も昼間から飲んでるわけじゃありませんよ。冷たいものって言ったらキンキンに冷やした水です。
水？
そうですよ、水です。だって社長いつも言ってるじゃないですか、体にあんまり良くないジュースとかは飲みすぎちゃダメだって。
もちろんそうですよ。甘い飲み物の多くは尋常じゃない量の砂糖が入っておりますし、はい、中にはもっと悪い果糖ブドウ糖液糖といった異性果糖や最悪の甘味料ね、うん、アスパルテームやアセスルファムカリウム、こういった人工甘味料が入ってるのもあります。僕も飲まないようにしています。
そっか、そうでしたよね。あ、でも社長、前にアイスクリームが好きだってうっかり口を滑らせたことがありましたよね。
いや、覚えてましたか、うん、確かに我慢できずにねアイスを食べてしまうことはありますが、それでも選んで食べるようにしてますよ。
はい、できるだけ食べない方がいいっていうアイスがありましたよね。確か、ラクトアイス？
はい、ラクトアイスはもうね最悪ですね。バニラ味なんて書いてあっても乳製品は使われていませんから、牛乳っぽい風味は植物油脂とたっぷりの食品添加物で作られています。植物油脂と書かれていたら、その正体はパーム油やそれからトランス脂肪酸ですね。もうこれ食べない方がいいです。
そうでした、パーム油とトランス脂肪酸の恐ろしさは前にも取り上げましたよね。植物油脂はアイスミルクにも入っているんでしたよね。
その通りです。アイスミルクは乳脂肪分が 3% 以上、 8% 未満ですから、製品によっては植物油脂が使われています。
やっぱりそうなるとアイスクリームの表示になっているのがいいんですよね。
そうですね、アイスクリームは乳脂肪分が 8% 以上でないとそう名乗れません、うん、食べるのであればやっぱりアイスクリームの表示になっているアイスをおすすめします、うん、あと評価でしたら井村屋の北海道小豆バーですね。このアイスは余分なものが入っていない、よく考えられたね、すごく良心的な評価です、うん、でもほとんどの評価はよくありませんね。植物油脂や食品添加物だらけです。
北海道あずきバー、私も大好きです。はじめは結構硬くって歯が折れそうな感じしちゃいますけどね。あ、でも余分な添加物が入っていないから硬いっていうことなんですね。
はい、でもそうは言っても糖分が高いですからね、うんうん、アイスクリームもそうですが、たくさん食べて良いわけではありません、うん、くれぐれもラベルに書いてある原材料を確認する、そういった習慣を身につけるようにしたいですね。
はい、そうでした。アイスは総じて糖分が高いですからね、注意したいと思います。まあ、それにしても社長、先月は大井建設さんの創業75周年にちなんで、75年前の昔と今を比べる話題を話してくださいましたけど、ジュースにしてもアイスにしても75年前は全く使われていなかった甘味料や食品添加物が今なんて多くあることか、 食品の世界も大きく変わりましたよね。
本当にね、大きく変わりましたね、うん、ただね、自動車や電化製品は大きく進化したっていうね側面もあるんですが、食品の方はどうでしょうかね。
進化ですか。保存とかどうですか。
保存、確かにその技術であるフリーズドライとか冷凍システムとか真空パックとか技術自体は進化してます。
それから熱をかければすぐ食べられるとか、あと誰でも料理人が作るような味で美味しく食べられるとか。
はい、レンジでチンやお湯を入れるだけのインスタント食品とかですね、うん、味のレベルもまあすごく上がりましたね。
こういうのって冷凍食品とかレトルトになっていたり、まあ、いわゆる加工食品ですよね。
はい、加工食品ですね。たまにはお弁当のようにもう料理として完成されたものもあります。
それって進化って呼んでもいいんでしょうか。進化っていうのは様々なものを吸収しながらより良い形へと変化していくってことですよね。技術的には高くなってることは事実ですが、本当により良い形になっているかって言ったらなんだか疑問なんですよね。
加古さん、僕も全く同じ気持ちです。これを進化って呼んでしまったら、昔ながらの製法で作られた調味料や原材料で作った料理食事がなんだか時代遅れで悪いものと誤解されやすいですよね。精製技術が進んでミネラルのかけらも入っていない砂糖や塩、アミノ酸という名の化学調味料が入った味噌や醤油、人工的に旨味成分を合成した化学調味料、数えきれないほど認可されたさまざまな用途に使う食品添加物、
今多くの食品や食事にこういうものが普通に使われているわけですよね。
そうです。そしてその結果大事なものが失われています。
わかります。それ健康ですね。体の不調や病気の原因になったりしてますよね。
本当にその通りです。
でも社長、それって本当におかしなことですよね。だって本来食事食べるっていうことは生命を維持したり体を成長させたり心身を健康にするためにあるものなのにね。社長、健康を害すると言っても例えばどんなところに出てるんでしょうか。
そうですね、食事や食べ物の影響でどんな不調や病気になるか、これ全部ですね。もう万病のもとと言って差し支えないほど全てに関係しています。というとかえってなんか問題意識が薄まってしまいますので、何かに絞って考えたいと思います。
それではお願いします。
はい、加古さん、免疫力はわかりますか。
はい、免疫力っていう言葉は日常でもよく使われていますよね。免疫力が下がるとか、そうなると風邪をひくとかって。
そうですね。それでは免疫力が低下するのは季節的にはいつになると思いますか。
季節、そうですね、春とか秋だと過ごしやすい時期だから、まあ、やっぱり気候的にも厳しくなる夏か冬ですかね、まあ、それこそ風邪をひきやすくなるやっぱり冬かな。
それがね、加古さん、夏なんです。むしろ冬、特に秋から冬にかけて免疫力が一番高まると言われています。
低くなるのは夏なんですね。逆に冬が一番高くなるっていうのはちょっと意外でした。
はい、冬は寒くなりますので、それに備えて栄養を蓄える、まあそういった性質を持っているんですね。これは生物全般に言えることなんです。免疫力を高めるのは厳しい冬の寒さを乗り越えるためです。でもエネルギー消費は進んで夏は最も顕著になりますよね。だからこれからの夏後半は免疫力が最も低下するっていうことになるわけです、ましてや近年の9月や10月に入っても暑い日が多いですから、この時期から特に注意しなければなりませんね。
なるほど、そういうことなんですね。
それとね、夏に下がりやすいのはそれだけじゃないんですよ。中には昔はなかった現代人だからこそという理由もあります。加古さん、何か思いつくものありませんか。
そうですね、まあ、夏は食欲がなくなりますものね。ちゃんと食べない時もありますから栄養不足とか考えられますね。
そうですね、のど越しの良いものやね、このさっぱりしたものが多くなったり、かなり偏りがあったりして栄養のバランスが崩れますね、特にビタミンやミネラル、タンパク質が不足しがちです。
それと今日もその話出されましたが、アイスとかジュース、それから冷やしうどんとか冷たいもの欲しくなっちゃいますよね。あんまり体を冷やすのも良くないんですよね。
その通りです。冷たい食べ物はお腹、腸を冷やします、体温が1度下がると免疫力が 30% 下がるとも言われていますね、昔と違って今は家に冷蔵庫もあるし、コンビニや自動販売機は至るところにありますから、もう簡単に手に入ります。それと体を冷やすという点ではエアコンの冷房も体の不調を招く恐れがありますよ。
あ、それはよく聞きますね。エアコンが苦手だっていう人は結構多いように思います。
そうですね。それと外気との温度差から自律神経がうまく働かなくなるっていうケースが結構あります。これも免疫力を下げる一因となります、俗に言うクーラー病もまさに現代でなければ起きないものです。
確かに昔はなかった原因ありましたね。
そうです。さあ加護さん、ここからが本題です。クーラー病どころかもう背筋が凍るような怖い話いきますよ。
ちょっと待ってください、ここからいくら夏の季節に怖い話が定番と言っても、社長時間切れです。
え、ゾクゾクして気持ちいいのに
気持ちよくはありませんということで今日も気になるけれども、ここまでということで、また次回続きお願いしたいと思います、社長ありがとうございます。
はい、お願いします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。さて、それではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。お願いします。
ありがとうございます。本日は大井建設夏祭りのご紹介です。日時は8月15日木�曜日、10時から14時、場所は大井建設の駐車場です。では制限時間いっぱいまで出店者様全員をご紹介しますね。
はい。
口どけの良いこだわりパンのサンドイッチ専門店、2個入りや1個入り、あとお盆に嬉しいオードブルも予約 OK、 サンドイッチの朝市さん、
はい、
シロップかけ放題、オリジナルのかき氷を作ろう、焼きそばお好み焼きのイガちゃん、魔法の粉をかけたフライドポテトが大人気、ぜひデブ屋の魔法にハマってください、うまいもんデブ屋さん。1週間持つ高品質なバルーンアートはいかがですか。光るコップや水筒もあります。クラウン丸の風船屋さん、天然石やビーズ刺繍で作るアクセサリーを販売、オリジナルキーホルダーのワークショップも楽しいコトライブさん。静岡県内各地で美味しいものを販売しています。ハンバーガーやカツ玉サンドの後藤さん。消しゴムハンコを押して作ろう、うちはノート、メモ帳などお好きな素材にペタペタポンポン、オリジナルグッズのワークショップが楽しいハンコやパンコさん。静岡県の新鮮な地場野菜と加工品を販売、お客様とのつながりを大切に移動販売をしています、八尾愛青果店さん。ハンドヒーリングにより体の不調やうつ、不眠症が改善します。合わせて夏には欠かせないハーブの虫除けスプレーもご紹介します。指ヨガと虫除けスプレーの中田さん。水出しにも使える茶葉や便利なティーバッグの販売と、暑い夏にさっぱり飲める冷たいドリンクをご提供いたします、お茶の緑化園さん。以上10店舗を予定しています。詳しくは大井建設のホームページや Facebook、Instagram、LINE 公式アカウントでご紹介します。お楽しみに。
はい、一気に10店舗紹介していただきました幅崎さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
私は桜祭り参加させていただきましたが、とっても楽しかったです、夏祭りも皆さんに楽しんでいただきたいですね。
はい。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。